このページに掲載されている議論は著者の意見であり、公的機関によってその正確性が確認されたものではありません。提案33に賛成の議論、どこに住むべきか、これはカリフォルニア州の1700万人の賃借人を悩ませる質問です。 55% のカリフォルニア州民は家賃負担に苦しんでおり、収入の 30% 以上を家賃に費やしていますが、その終わりが見えません。家賃の上昇は賃金の上昇をはるかに上回っています。新任の教師、警察官、消防士がカリフォルニア州の都市で平均的なアパートに住むために給与の半分を費やしています。固定収入で生活している多くの人々は、家賃の値上げがホームレス状態になる一歩手前であり、高齢者は最も急激に増加しているホームレス人口です。何かを変えなければなりません。適正価格の住宅危機はカリフォルニアドリームを破壊しています。黄金の州であるカリフォルニアはかつてチャンスの土地でした。しかし状況は劇的に変わりました。過去5年間で約100万人がカリフォルニア州を離れました。この大規模な移住が続けば、州にとって壊滅的な結果を招くでしょう。カリフォルニア州は680億ドルの赤字を抱えており、若く才能ある人々が離れ、困窮者が残るにつれて、この赤字はさらに悪化するでしょう。我々はカリフォルニア州を愛しています。ここは自然の美しさに恵まれた土地です。私たちは技術革新の最前線に立ち、莫大な富を持っています。しかし、生活面の方では、私たちはアメリカで最も貧しい州です。多くの高齢者、シングルマザー、低賃金、労働者、そして退役軍人が家賃を支払うか食事を確保するかの選択を迫られています。住宅危機は複雑です。それを解決する魔法の弾丸はありませんが、まず人々を家に住まわせ続けることから始めなければなりません。それを実現する唯一の現実的な方法は、地方政府が家賃統制を施行および拡大できるようにすることです。一律の解決策は通用しません。ロサンゼルスに適したものが、ロスゴトスでは通用しません。私たちはより多くの適正価格の住宅を建設し、既存の適正価格のユニットを維持する必要があります。しかしそれを待つ間、私たちは賃借人を保護し、彼らを住宅に留めておく必要があります。穴の中にいるときは掘るのをやめなければなりません。家賃統制は1919年以来のアメリカの伝統であり、多くの都市でうまく機能しています。1995年に地主ロビーがサクラメント州政府を説得して、それを大幅に制限して以来、家賃統制はほぼ停止されました。それ以来、企業所有の地主は、どんなに状況が悪化しても議会がこの法律を修正しないように確保してきました。私たちは小さな個人オーナーが一生懸命に貯めたお金を建物に投資し、賃借人が直面している困難に共感できることを理解しています。カリフォルニア州憲法は彼らに合理的な利益率を保障しています。しかし実際に権力を握り、家賃の急騰を引き起こしているのは大富豪の企業家主です。たとえあなたが賃借人でなくても、住宅危機によって生活の質や不動産の価値が損なわれています。提案33は公平性を取り戻します。詳細は www.yeson33.org をご覧ください。支持者、カリフォルニア 州民主党退役軍人の声、カリフォルニア州看護師協会、カリフォルニア州アメリカ人退職者同盟、Housing is a human right。アメリカ教職員連盟1521-2121。Tenants Together。消費者監視機構。Coalition for Economic Survival。社会保障労働。メンタルヘルス擁護。Housing Now。ACCE。Unite Here 地域11。ベイゼル・キンブリュー専務取締役退役軍人の声、ポーリン・ブルックス会長カリフォルニア州アメリカ人退職者同盟、ウィリアム・アロイオ理事長エイズ・ヘルスケア財団、ハウジングは人権。